Suzuki。
はい、ということで日露戦争もね、第14回今まで喋ってきましたけど、今回15回目ですけども、もうクライマックスですか？
クライマックスです。
はい。
ですね、まあ、日本海海戦っていう最後の海戦、はい、あの海戦っていうのはこれ海の戦いのことの海戦ね、
はい、
が行われるんですけど、ここで重要なアクターである東郷平八郎さんですね、うん、東郷平八郎について少し紹介していきたいと思います、
うん、
1848年に薩摩藩で生まれます、うん、西郷隆盛とかが生まれた場所のすごく近くだったそうですね、
うん、
はい。で薩英戦争とかね、あの薩摩とイギリスが戦う戦争があったりするよね、うんうん、あと戊辰戦争とかにも従軍をしていて、1871年ですね、71年ぐらいから明治政府に選ばれて、まあ、イギリスに留学していました、
うん、
はい。イギリス海軍で教育を受けさせるっていうのが政府としての狙いであった、
うん、
で身元を引き受けたのはイギリス海軍ではあったんだけれども、うん、海軍学校に入れてもらえずに、うん、商船を使用する商船学校で我慢しなければならなかった、
うん、
まあでも商船学校だったので国際法に精通するっていうことがここでできるんですね、
うんうん
うん、なんかこう学校に入れてもらえなかったんですよね、
うんうん、なるほど。
これ東郷平八郎が日清戦争の時にイギリス船籍の船を沈めたの覚えてますか？
はいはいはい。
あれ、まあ、結構イギリス世論問題になったんですけど、実は国際法上は厳密には問題じゃなかったんですよね、
う
ん、で、それを東郷平八郎は冷静に判断して、うんうん、まあ、法律に照らしてで適切な処置をしたんですよね、
うんうん、
まあ、こういった感じの国際法の、まあ、正しい知識をここで得てるってこと
です、ね、なるほど、
そうですね。
その時なんかね、イギリスの法学者もそれは国際法違反ではないという見解も出してましたもんね、
うん、
へ
え、うん、かなり精通してる。で、まあ、留学から帰国後、中尉、大尉、少佐、中佐、二等大佐と順調にまあ昇進を重ねていったと、まあ、薩摩閥の力もあったんだろうねっていう話はあったりしますね。操艦能力がとても高かった。
操艦っていうのは
操縦、操縦、はい、まあ、操縦っていうか多分その指揮官としてってことだと思う。自分で運転するとかじゃなくて、
うん、
運転させるのがうまかったみたいな話だよね。だから艦全体を動かすっていうことですよね、う
ん、
っていうのがうまかった。で帰国後もずっと現場勤務を続けていた、
うん、
で日清戦争にも従軍していました、
うん、
でさっき室越が言ったみたいな清の兵を乗せた、イギリス船籍の船を撃沈したんだけど国際法上問題ないということで、
うん、
国際法に強いところを示したりもしていった、
うんうんうん、
で1900年頃だよね、日露戦争の4年ぐらい前には常備艦隊司令官に命じられていて、
うんうん、
1901年翌年には舞鶴鎮守府っていうところの初代長官に命じられるみたいな、
うん、
舞鶴は京都の北部ですね。今でも多分、
うん、
自衛隊の海軍自衛隊の基地があると思います。
はいはい、
はいはい、で対露戦ロシア戦を睨んだ準備の一環として1903年に常備艦隊っていうのの編成が廃止され連合艦隊が組織されると、
うん、
ここに東郷平八郎が連合艦隊司令長官として抜擢されると、
うん、
まあ、順調にこう重ねていったよってことですよね、うんうんうん、でまあ、ライバルとかもいたんだけどね、
うん、
この人が選ばれるんです、
はいはいはい、
それがなぜかっていうのは気が向いたら後で説明しますね、
うんうん、
で寡黙な人柄として知られています。
うん、
なんかほとんど喋んないというね、まあ、ところで知られているんですけれども、もともとおしゃべりだったという説もあるんですよね。もともとおしゃべりだったんだが、
うん、
イギリス留学に行った時に、
うん、
誰とも会話ができなかったがために寡黙になった説っていうのがあって、
かわいそう。
実際イギリス人の友人がいた形跡がないと。
ぼっちだったってこと？
ぼっちだった、うん、それで寡黙になったっていう説があって、
なるほど、
ちょっとそっかってなりました
そっかって
なりました、ね、そっか東郷平八郎さんそうやったんやってなった、
うん、
はい。じゃあちょっと改めてね、バルチック艦隊の方に目を移しますね。もともとまずなぜ派遣されたかっていうのをちょっとおさらいしましょうか。
はい、
派遣の目的はですね、旅順とウラジオストックにいるロシア太平洋艦隊と合流することです。
うん、
合流して日本海もしくは黄海の制海権を得ることですよね。
うんうん、
でこのバルチック艦隊派遣が決定された時っていうのは、まだ旅順艦隊が生きてる時です。
はい、そうですね。
はい、ウラジオストック艦隊も生きてる時だったと。
うん、
なので、まあ、これが決定されます。
うん、
はい。 でバルチック艦隊っていうのは戦艦7隻を含む45隻乗員1万2000人の大船団なんです。
おお、
強いですよね。
てか45隻に1万2000も乗ってるんですね、
はい、乗ってるんです。まあでかいですからね。
半端ないですね、
はい、でこれがバルト海、あのまあフィンランドぐらいからね、
うん、
ずっとこう、まあ、イギリスの間とかを通って、
うん、
イギリスとフランスのあのドーバイ海峡を通って、
うん、
でかつそのスペインのあの西側、ポルトガルスペインの西側を通って、
うん、
あの喜望峰のあのアフリカの南端を通って、
はい、
マダガスカル通って、はい、シンガポールのところまで行ってフィリピンとか越えて行ってシンガポールとか通って。
うん、
でこのなんていうかな韓国の方に来るみたいなね。
くわ
ー、すげえ経路だよね。
すごい経路やな、
うん、これがね、まあ、1904年10月の15日に出航しますよね、
うん、
だから戦争が始まってから8ヶ月後ぐらいに出航してます、
はいはい、
これね1万9000キロなんだってすごいですよね。
地球半周ですね。
半周っすね、
はい、しかし派遣が決まった後実際に出航した時にはすで、
うん、
にウラジオストク艦隊が消滅、旅順の艦隊は港から一歩も出られないという状況にあり、
うん、
派遣の目的達成そのものが、まあ、危ぶまれるという状況にあった、
うん、
合流してどうするみたいなところもあったってことだよね、
はいはいはいはい、
だけどなぜこのような状況下で気の遠くなるような時間と経費をかけて派遣に踏み切ったか、
はい、
というとですね、
うん、
これはねやっぱりね、
うん、
ロシア国内での革命気運が高まりすぎていて、
うん、
これを落ち着かせたりだとか注意を向けるためにね、革命じゃないところに向けるために派遣されたっていうのが真相なようです。
どういうことだろう。要はその意識を向けるっていうことですか。
まあバルチック艦隊が向かってる間はさ、バルチック艦隊頑張れってなるわけじゃないですか。
そういうことか。
国民としても、
はいはいはい、
で勝ったりなんかしたらほらこの戦争に勝てるわけだから、
うん、まあまあまあそうか、
はい、
はい。
なんで仮にもう日本に勝てなかったとしても、
うん、
革命勢力がその勝利者面するよりはマシだっていう感覚さえあったみたいです、ね、
なるほど
一説によるとね、はい、
うん、
うん、けどまあそのニコライ2世、皇帝であるニコライ2世とその周辺っていうのはかなり希望的観測を持っていて、
うん、
このロジェスト・ウェンスキーっていう人がバルチック艦隊のその司令官なんですけども、うん、ロジェスト・ウェンスキーの成功を期待して、
うん、
彼は必ず日本艦隊、まあ、連合艦隊を撃破すると期待していた、
うんうん、
ニコライ2世を取り巻くその愛国者の人たちもですね、ロジェスト・ウェンスキー艦隊が東シナ海に現れたという一報によって日本では大恐慌が起きるということを不意調していたというふうに後にウィッテが言ってるね。反戦派だったウィッテが不意調とか言ってるのは何でかというかウィッテが言ってるからですね。
なるほど、
うん、でこの1万9000キロの航海っていうのはね、
うん、
当たり前だけど前途多難なわけです。前途多難が予想されたが実際は予想をはるかに上回る大変さであったそうです、石炭、食料、飲み水の補給が不可欠ですよね、
うん、
不可欠にもかかわらずロシアは出発時点では確かな補給地点を航路のどこにも持たなかった。
どこにも？
どこにも持たなかった。なぜならほとんどの補給地点をイギリスが抑えているからです。
うわ、
イギリスは日英同盟を結んで、
お
ほらロシアをさ、
はい、
援助するわけないじゃん、
はい、
日本は援助しても、うん、
はい、
だから全然補給地点がないんすよね、これだから日英同盟が効いてんだよね。
効いてますね。
そうそう、うん、ロシアはね別に積極的に援助するこう理由がない。
あ、イギリスはですね。
イギリスは
そうです、はい、あとはフランスの植民地も一応寄港地としてあって、うん、ロシアとフランスは同盟関係にあるんだが、
う
ん、しかしこのやっぱりイギリスをね、
うん、
懸念してフランスもロシアに手を貸すことは控えたんです。
あら、イギリスさんがいる手前。
そうです。
あら、
うん、はい、頼みの綱として出てきたのがドイツだったんですね、
うん、
ドイツはその民間の商社がロシアに物資を売る、これであればいいだろうっつって、うん、まあ、売ってた、う
ん、なるほど、
はい、
うん、
でドイツにイギリスやフランスが売る、それをドイツがロシアに売る、これは問題じゃないだろうって言ってそういうことはしてた。
なるほど、
ここ資本主義っぽいよね、
うん、なるほどなるほど、
うんうんうん、けどもあのバルチック艦隊としては、まあ、先が怖いですよね、
うん、
なんで先を見込んでですね、石炭、食料、飲み水などを大量に積み込んだ輸送船を、
うん、
まあ、伴走させたと、
うんうん、
ということだそうです、
うん、
なんか積みすぎてめっちゃちょっと沈んでたらしいです最初から。
へ
重くて、
うんうん、
で派遣の決定もね突然だったそうで、うん、船体の補修や装備の整備っていうのがつかないまんま出航する羽目になっていた、う
ん、
で兵士もかき集めており、うん、かき集めた兵士の実戦経験が少ないため、まあ、後悔をしながら操縦の訓練してるみたいなレベルだったそうです。
へー、でも結構出発まで時間あったと思ってたんですけどね。
そうですよ ね、
準備をしてなかった、うん、
それでも準備が足りなかったってことですよね。
なるほど。
その数ヶ月があっても、
うん、
しかもですねバルチック艦隊が今どこにいるかっていうのは、うん、世界中に常に報道される羽目になります。なぜならば世界中 の、 その電信で結ばれてる海底ケーブルのルートと同じルートなんですねこれ、
はいはいはい、
希望方法っていうのが、はいはい、なんで見えてしまったらそれで全部に伝えられ速攻伝えられるっていうケーブル網っていうのを、うん、その特にイギリスが整備してるんですね。
イギリスすげえ
すごいですよね、うん、だから日英同盟ってここで機能してんだよねものすごくね、うん、だからバルチック艦隊がロシアを出発し大西洋を南下しインド洋を横断し太平洋を進んでくるっていうのは、まあ、ずっとどこにいるか分かってる状態だったわけですよ、
うん、
全世界に報道されたもんね、
うん、
で
そうなんです。当然日本軍も日本海軍もそれを知ることができたと、
うん、
で、出航から3ヶ月経った1905年の1月9日バルチック艦隊がマダガスカル島に到着します、
うん、はい、
はい、このマダガスカル島に到着したのを見て旅順要塞攻略を急いだのがありましたよね、
はいはいはい、
まあ、この時のロシア側から見た、うん、状態ですよね、うん、まあ、旅順要塞攻略急いで、うん、実際に旅順の陥落っていう知らせが受けるんですよ、
はい、
ロジェストウェンスキーが、
うん、
これさ元々の出航目的であるさ、うん、旅順艦隊合流っていうのができないってことがもう確定したわけじゃんこれで、
はい、
なくなったわけだから、
はい
はい、しかも日本艦隊っていうのが自分たちが想像しているよりも強いかもしれないってこともまあちょっとずつ分かってくるんですよね、
はい、
同時にですね、
うん、
で結構ビビり始めます。
絶対そうや、
うん、でこのままでは勝利が見込めないかもしれないと思ってロジェストウェンスキーはペテルブルクにですね、うん、増援の派遣を要請します、
うん、
しかし本国にいるのはもう黒海艦隊のみなんですよね、
うんうん、
でもこれを送り出してしまうともうロシア海軍っていうのがロシア の、 その西側っていうのを全く誰も守ってないっていう状態になってそれはそれでやばいので、
はいはい、
代わりに旧式艦を寄せ集めた第3艦隊っていうのを急遽編成して送り出すことになります。
うん、
このマダガスカル島でめちゃくちゃね第3艦隊の到着を待つんだよね。
あーそういうことか。
待つんだけど、はい、マジで一向に来ねえから出航します。
あら、
はい、この第3艦隊はマジで古い船を集めて作っていて、
うん、
酔いどれ艦隊みたいなことを呼ばれていて、うん、ほっとっても沈没するって言われてるんですよね、でジェストウィンスキーもいた方が邪魔って言ってるんですよね。
なんで転生したって
ひでえ
ひでえですよね、うん、はい、っていうのでまあそのとにかくもう待ちきれずに出航するんだけど、うん、だいぶ待つことによって、うん、まあ、時期がどんどんどんどん遅れていくわけだよね。はい、
うん、
だから出航してすでに5ヶ月ぐらい経ってる状態ですね、うん、マダガスカル島を出発したのが、
うん、
で4月の13日ね3月の16日にマダガスカルを出発して、
うん、
4月の13日頃にはインド洋を越えて艦隊がベトナムのカムラン湾というところに到着します。
はい、
うん、でここで船体を整備したいなと思うわけですよね、
うん、
しかしここでもうそのフランスのね当時ベトナムっていうのはフランスの支配下にありましたから、うん、フランス当局に拒まれてできないんだよね、
うん、
これ日本がフランス側に猛抗議してイギリスとの関係を重視したフランスは日本語の抗議を無視できずにここで整備するということができなかった、
は
い、この頃ちなみに第3艦隊が追いつきます。
お、
はい、
うん、
まあ、何もしなくてもそのうち沈むって言われたね第3艦隊はい、この頃ロジェステウェンスキーがですね、
うん、
艦隊の戦闘意欲が維持できないと言ってですね、うん、自身の健康を理由に辞任を願い出るけど却下されます。
うーわー、もうメンタルいってるじゃないですか
全然士気が低いわけですよね、
うん、いやだってもう目的が分からんわけでしょ乗ってる人は。なんか
そうですね、
とりあえずウラジオストク行けやとしか今
そうです
ないわけですよね。
まあ
そうだろうと思って
そうな
シリが、うん、まあ5月の14日に ワンフォンワンっていうところを出て東シナ海の方に向かっていきます。まあ、こうやってね7ヶ月もの航海を経て日本近海までバルチック艦隊が来たんですけど、この時点で船員は極度に疲弊していて、あとは将兵の士気っていうのもものすごく低くて、艦内では小暴動が頻発していたそうです。い
やそりゃそうなるわ、は
い、
もう
だからその戦力としては強いんだけど、士気低くてやる気もないし、なんか負けそうって思ってる人たちがものすごい長い時間をかけて整備せずにやってきたっていう状態になってる。
めっちゃ疲れてるんでしょ。
疲れてるね。閉じられた空間でさ、ね、いやだよ、もうストレス度数高そう。
高そうだよね、はい。ここでまた日本の方に戻しますが、バルチック艦隊が迫ってくる中ですね、日本側からするといつ頃どこに来るんだっていうのがすごい問題になるわけです。
そうそうだ。
でそのウラジオストックに向かってんのは分かってるわけです、てかそこに行くしかないわけ、バルチック艦隊は、もうそこにしかロシアの港ないから、旅順港を抑えてるからね、ウラジオストックに行くことは分かっているんだが、ウラジオストックへの行き方って3ルートあるんですよね。一つが北海道の上を通ってぐるっと回ってウラジオストックに行くっていうやり方です、はいはいはい、これは太平洋側から北海道の北を通って樺太と北海道の間を抜けていってウラジオストックに行くっていう。
なるほど。
はい。ウラジオストックっていうのはそのユーラシア大陸のなんていうかな、北海道とほぼ緯度が同じら辺のところにある都市なんですよね。はい。もう一つが津軽海峡を、要は青森の上を抜けていくコースですよね。北海道まで大回りをせずに太平洋からガーッと来て青森を抜けてウラジオストックに行くコース、
はいはいはい、
でもう一つが対馬と博多の間を通って日本海を抜けていくコース、
はいはいはい、
この3ルートあるんだけど、
はい、
思い出してほしいんだが、
はい、
日本軍はですね、
はい、
このバルチック艦隊を撃滅しないといけないです、
は
い、
そうですよね。
全て全滅させるというミッションを背負っているんですね。だからそのルート間違えただけでミッション失敗するんですよ。
まずね、
まず、
はいはい、
戦えなくても失敗するし、戦ってギリギリで勝って逃げられても失敗するから、とにかくどうなってでも絶滅させるっていうことをしないといけないですよね、撃滅するということを考えてるわけです。
どこで待ち伏せするかが大問題になってくるわけなんですよ。
本当だ、
素人が考えたらウラジオストックの前で待ってりゃいいやんって思うじゃないですか、
はい、
けどウラジオストックの前で待って撃滅できなかった場合逃げ込まれちゃうんですよね。
そう
だ、だからそれができないんですよ。なのでこの3ルートのうちどこかを 33% の確率を当てないといけなかったんですよ。
そう、ウラジオストックで待ってると攻撃できる時間が少ないんです。
なるほど、
すぐ逃げ込まれたらもう終わりだから、
そうだ、
だから攻撃できる時間が長いところのどこかで待たないといけないんですけ ど、
なるほど、
それがどこかがわからないという問題がここで発生するわけです。
なるほど、
はい、これでもしウラジオストック港にさバルチック艦隊が行っちゃったらさ、また制海権が脅かされていくじゃん、それはそれで戦争に負けるわけ、っていう状態の超ハードモードをさせられてんだよね東郷平八郎。
うわ、どうやって予測するんや、これ
ですよね、
はあ、
はい、日本側の想像はですね、
はい、
対馬海峡を通って要は博多の上を通って最短ルートなんですよこれが、
はいはいはい、
これが最短ルート、太平洋を通った方が大回りになるんでね、はい、最短ルートを通ってくるだろうと、めちゃくちゃ長くあれしてきたから、一刻も早く行きたいと思ってるだろうよっていうふうに思うんだけど、
はい、
その裏を書くかもって思ってるわけよね。分からんじゃん。
分からんすね。
その裏書いてくるかもっていうことで不安を抱き続けるわけですよ。
はい、
でこの時にですね、
はい、
絶対に倒さないといけないから日本海軍がですね、はい、考えてた戦法っていうのがあるんですけど、七段構え戦法っていうのがあります。
はい、
これは秋山義古さんの弟である秋山実幸さんが考えた戦法なんですね。
ほうほうほう、
弟は弟で活躍してんのですよね。
そうそうそう、はい、
秋山兄弟っていうのは。
はい、
でこの海軍の参謀なんだけど、秋山実幸さん、この七段戦法っていうのはね、まあ、どういう戦法かというと、敵味方の主力艦隊が決戦するってなる前夜に、駆逐艦と水雷戦隊っていうのをね、全力で敵主力に奇襲雷撃させて、
はいはいはい、
戦う前に一回その戦力をなるべく減らします、
はい、
夜ですね、
はい、
はい、これ夜に行かないと その駆逐艦とか戦艦に負けちゃうからね、
うんうんうん、
夜に紛れていって魚雷発射して減らすっていう奇襲攻撃をします、
うんうん、
で朝から日没までは艦隊が、まあ、主力艦隊が全力を挙げて敵艦隊と砲撃戦を行っていきます、はい、
うん、
で夜になったらまた駆逐艦隊が魚雷で、うん、あのなるべく残ってる艦隊敵艦隊っていうのを減らしていきます、
うん、
で夜明けに来たらまたその主力艦隊が潰しに行きますみたいなことをまあ繰り返すっていう戦法なんです、うんうん、
なるほどなるほど。
でこれ何を意味してるかっていうと、その全滅させるっていうことなんですよね。
なるほどなるほど。
頑張って全滅させる。でこの七段構えができる場所で待たないといけないっていうのがさっき諸越が言ったやつですよね。
いろんな条件にはめ込まないといけないけどね。
そうなんですよ。でめちゃくちゃね、まあ、どこから来るんだろうって思ってるわけです。多分対馬だと思うけどなって思ってる時に、5月の19日ですね、早朝に三井物産が雇用する船がフィリピンのルソン海峡でロシア艦隊に遭遇するっていう事件が起こります。なんか捕まっちゃうんですよね、三井物産が雇用してる船が。でそこで3時間拘束されて解放されるんですよ。解放されるんだけど、拘束されてる間にロシアの士官が台湾東方を経て対馬海峡に向かうっていう話をするっていうのを聞いてるんですよ。
士官が勝手に言ってきたんです。
そう、聞いてもねえのに俺ら対馬海峡に向かうって言ってきたんですよ。で、あのこの船がなんていうかな、この報告がね、連合艦隊の司令部に伝わるじゃん、
はい、
言ってましたよっつって、
はい、
その三井物産だからね、
はい、
雇用主が、
はい、
日本の企業だから、
はい、
言ってましたよこんなことっつったら、
は
い、みたいなわざわざ進路を教えるなんて考えられないなってなって、余計混乱するんですよ日本が。
いや、そうですね、
うん、
ブラフかもしれないですからね、うん、
ですよね、
うん、
はい、
このロシア士官やっぱストレス溜まって誰かと話したかったんだよもう話したくてしょうがなかったとか、
よくわかんない状態判断力はないよね。
だから東郷平八郎やったら友達いないからずっと黙ってた、うんよかったでしょうね。
よかったでしょうね。
そうなんです
ね。でえ、うん、どうするんそれ。
でね、
うん、
あのまあ、実際ねどこに行くかってまだこの時点でわからないんです。ただ混乱しただけなんですよ日本
語。混乱するわそれ。
4回分ね、うん、
はい、
でロシア側の思惑としては、
はい、
ロジストウィンスキーの頭にあったのは、はい、日本艦隊と戦闘なんてするつもりないんですよもう、
はいはいはい、
うん、あの日本艦隊を倒すのがミッションなんだよけど、もうそこでウラジオストックに逃げ込んだろって思ってるわけ。
そっかそっか。
ロジストウェンスキーはねもうほら士気もないし、
はい、
燃料もないし、
はい、
燃料もないから最短ルートの対馬海峡を強行突破したろって思ってる。もうロジストウェンスキーは、
はいはい、
思ってるのを士官も知っててそれも言っちゃってんだけど、うん、日本側は混乱してる、
うん、この情報をどう扱うかちょっと分かんなくなっちゃった。
分かんない、うん、でロジェストウィンスキーはもう決めてる、対馬海峡の最短ルートを取るんだっていうことを決めてるわけですね、
はいはいはい、
でロジェストウィンスキーとしては、
うん、
日本艦隊との戦闘は回避はできないだろうけども、
うん、
まあ大部分はウラジオストックに逃げ込めるだろうなって思ってるわけです、
うん、
まあそのほら前の年の8月に公開海戦っていうやつでさ、
はいはいはい、
旅順艦隊を一回取り逃がしてたじゃん、
はいはい、
うん、あとっていうのもあったし、はい、逃げようと思ったら逃げれるはずだし、
はい、
そもそもよ、
うん、
どこに行くか分かんないわけだから、はい、自分たちがね、
はい、
3海峡あるから、うん、3つのルートあるからそこに分散して艦隊を設置してるはずだよねって思ってるわけ、ロシア側は。
なるほど、うん、
めっちゃ希望的観測持ってるわけです。
はい、はい
はい、めっちゃ希望的観測を持って、
はい、
ロジェストウィンスキーは普通に対馬海峡行こうと思ってるっていうのがロシア側のその目線なんですけど、
はい、
ちなみにこの時のロジェストウィンスキーの精神状態はもはや正常ではなかったっていうふうに言われてる。
へえ、
ストレスでね。
そう、一応この人ですね、戦後日本で捕虜になるんですよね、
はい、
捕虜になってその後にこうロシアに帰国するんですけれども軍法会議にかけられるんですよ、
はい、
でその軍法会議の時にそのなんだろう、その自分の部下が証言するんだよね、まあ、この時もう帝徳っていうのはもう洗脳状態に陥ってて自分で意思表示したり発言することはできなかったみたいな、そういう風に部下からね言われたんです。
なるほど。
でもなんか突然怒るとかねしてたらしくて、怒ると部下の艦長をですね手当たり次第に罵倒するんですよね。変なあだ名をつけるんですよ。クソ袋とか空包みとか、なんか中身がないみたいな意味だと思うんですけど、ラック塗りの小僧
なんかちょっと
まあ一番下っ端の人なんでしょうね、ラック塗りっていうのは。なんか多分その海軍の中で
印象派の絵画みたいな、はい、ラック塗りのこと
本当だよ、ね、ああ
近衛兵の洋服掛けこれ、ま、全く意味わかんないよ、ね、
ひどいな、
あだ名だから、うん、近衛兵の洋服掛け、うん、脳みそのない虚無主義者二重バカ、
いやこれひどい、これはひどい
陰頭な腐肉
思いつかんわこんな悪口
今度使おう、
誰もロジェストウェンスキーには近づかなかった、
ひでえこれ、
かわいそう、
二重バカ面白い、
うん、あそうっすか
そうなんですよね、
ダブルフールですかね、はい、言ったら、
うん、まあでもね、これロジェストウェンスキーはそうやって対馬海峡を通ろうとしてたんだけど、はい、ちなみに他のね艦長とかは全然違うこと考えてたらしいです、別の進路通ろうと思ってた人もいたらしいんで、なんていうか、うん、やっぱ統制が取れてないよね、うん、全く、
なるほど、
まあ、まとまってそっち通るんだけどね、対馬海峡、うん、意思疎通みたいなのができなかったんだよね、もうロジェストウェンスキーさん、うん、で、ですね、5月25日午前8時にですね、うん、上海の東60海里の地点で石炭運搬の役目を得た輸送船6隻をですね、はいはい、あの巡洋艦が商船のふりをさせた仮想巡洋艦2隻に護衛をさせて、はいはい、上海の港の郊外のですね、うん、ウースンっていうところにロジェストウェンスキーは向かわせてたんです、うんうんうん、5月25日、うん、翌26日にあって連合艦隊はバルチック艦隊の輸送船が上海郊外にいることを察知します。
連合艦隊、日本の
艦隊、見つかるんだよねここに、うんうん、見つかるなよって思うけど、見つかっちゃったんだよね、上海の東60海里で、これで対馬海峡コースを通るということが確定します、
うん、本当やったんやって思うんです、
そう、はあ、本当に対馬海峡なんやってなって確定します、うんうん、はい、一応日本軍は対馬海峡に来るっていう風に思ってそこで待ってたんだけど、はい、でドギマギずっとしてたんだけど確定したわけ、これで、はいはいはい、確定して27日の早朝、さらにその翌日ですね、仮装巡洋艦、これ日本のその商船に仮装した巡洋艦信濃丸が長崎の五島列島西方沖でバルチック艦隊を発見する、
お、うん、
これが連合艦隊の統合のもとに届いて、まあ、情報がもたらされて、はい、来たぞってことが分かるわけですよね。
ついに、
まあついにね、
ついにやってきた、
やってきましたね、
はい、
うん、これね、うんと、ルートが確定して、うん、でさらに長崎五島列島沖でも発見をされる、
うん、
そしてこれで27日の早朝にこれが連合艦隊に届いたことで、うん、ついに、まあ、決戦の日っていうのが確定するわけだよね、
うん、
今日戦うんだってことがこれでわかるわけ、
うん、ついに来たよ、
うん、この時そのすごく有名なその電報っていうのが、まあ、無線電信っていうのが東京に送られます、はい、本日天気晴朗なれども波高しっていうね、うん、すごく有名なやつがまあ送られるんですけどね、
はいはい、うんうん、なんかいろいろな意味があるんじゃないかと言われてて、うん、まあ天気が良くて敵を発見しやすかったので発見しましたっていう意味があるとか、うん、まあ僕たちこの天気がいいっていうのは僕たち士気が上がってて、うん、これからの戦いあの良さそうな感じだぞみたいな意味があるとか言われてて、うん、であの射撃の訓練めちゃめちゃやってるっていう話したじゃないですか日本海軍、うんうんうん、で波が高いって船が揺れるじゃないですか、うん、こう揺れても射撃できるんですよね日本海軍、うん、なので天気が良くてあの波が出るっていうことは、うん、めっちゃ揺れるけど射撃の腕があるこっちの方が有利ですよっていう意味なんじゃないかとか、まあそんな感じのこと言われています。
なるほど。
敵艦隊が対馬海峡を通るということが上海沖で確定した段階で、うん、東郷司令長官は全艦隊に抜兵を命じてるんですね、
抜兵、
うん、動けと、はい、要は即時出場しなさいという指令を出してます。
はい、
すでにその上海沖にいることが分かったんで、うん、もう数日以内に決戦が行われるということがこれで確定したので、はいはいはいはい、交番にねたくさん積み上げていた高価な石炭をですね惜しげもなく海中に投棄したそうです、
うん、
まあ、船を軽くしてスピードを上げるってことですよね。だからあと1日2日で完全に消するっていうことをここで確定させて、炭を全部石炭を捨ててこれでまあ向かうっていうことをやるわけですね。戦闘を切ったのが浅間 ていう船です、
はいはい
はいはい、7段構え戦法 の、 その奇襲をする船ですね、う
ん、はい、
はい、
あ超大事やん。
でこれでまあ向かっていくんですけれども、
はい、
実際には強風と高波、うん、まあ、波高いっていうさっきそら打電もあったように波が高かったがために小さい船があんまり動けなかったんだって。だからその奇襲作戦みたいなのが全然できなくて、早速そのなんていうか主力艦隊同士の戦いみたいになったそうです。
あら、
さっきちらっと触れたのもう少しちょっと詳しく言っておくと、対馬海峡をこう確定して通ってる、それを見つけて今出動したって話をしてますけど、実際にはこの2日前の上海沖で発見する1日前ですね、1日前の時点で各艦隊の司令長官と参謀を機関ミカサに招集して作戦会議を開いてるんですよね。どこに来るんやと、まだルートわからんぞと、で会議が堂々巡りを繰り返して、まあ午前から始まった会議が午後3時頃になっても決まってないと、でこの頃津軽海峡ルートを通るんじゃないかっていう意見に決まりかけてたんです。実は
危ない
ギリギリで、そこに所要で遅れた第二艦隊参謀長の藤井光一さんっていう人が来て、途中からね、でめちゃくちゃ反対したんだって。絶対対馬やろって言ったらしいんですこの人が。
なんでやろう。
それで押されて対馬海峡のルートで決定して待ってたら上海沖で発見して確定してっていう、そういう流れなんですけど。
マジで功労者やね、
この人ね。あのめちゃくちゃこの後もうマジでよくやったってなったらしいですよ。危なかったってなったらしいですよ、
うんうん、すごいっすね。
そうですね。
その根拠とかって分かってるんですか。
ちょっとよく分かんないですよね。
だって相当な覚悟いりますよこれで。いや絶対対馬やろって言うのって、
そう相当な覚悟で絶対対馬やろって言ったらしいです。
で違ったら全部この人のせいになります
ね。そうですね、
対馬こんかったやんってなって、
そうですよね。
はい
はい、
はい、
まあ、あのもう一人ね有力な人がそれに同調したので、津軽海峡に向かうのはやめたそうです。これ津軽海峡にこの日に向かってたらやばかったんです。すごいことが起こるよね。
まあ
司馬太郎さんの坂の上の雲ではその東郷平八郎がみんながガーって議論して、で最後の最後に東郷平八郎が口を開いて対馬海峡よみたいなこと言って決まったって書いてあるけど、まあ実際はそうじゃないってことですね。
超ファインプレーよこれ、
で、まあ、秋山実之の回想によるとその東郷平八郎はですね、まあ、5月の18日これからだからそれが決定する7日ぐらい前から日に日に痩せていったと。どこ通るか分かんねえからさ、それを間違っただけで日本が終わるわけじゃん、
はいはい、
その決定をしないといけないから、もう食事も喉を通らないし夜も寝られないっていう状態になってたそうです東郷平八郎。なるよね。
なるなるなる、
けどこのような経緯で奇跡的に正解を選んで待ってたら上海沖で向こうがヘマして見つかって確定して、で出動させてっていう風になっていって、で長崎の五島列島の沖でついにその目に見えるところで視認されちゃうんですよね。
はいはいはい、
バルチック艦隊がで、どこにいるかっていうのが確定して、それに向けて準備をしていくっていうことになっていきます。
なるほど、
はい、これが5月27日です。
は
い、5月の27日ついに両艦隊が対馬海峡で遭遇することになります。
いやー、まあ、ただ3分の1当てただけですからねまだ。これで勝った気に、ね、
なっちゃダメですよね。
とてもなれない。向こう40何巻ありますからね。
はい、それを全部撃滅しないといけませんので、はい、5月27日正午、はい、対馬壱岐ですね。これまあ九州の人だったら知ってるけど、ちょっと知らない方いるかもしれないけど、あの島だよね、
はいはいはい、
九州の上の方にあるね、
はいはいはい、
対馬壱岐と三角形をなす沖ノ島の北方に達した連合艦隊が、まあ、12ノットに減速すると、
はいはいはい、
まあ、時速 22.2 キロぐらいですね。
沖ノ島って、ね、宗像市にありますよね、
はいはい、
でも玄海などの真っ只中に浮かぶ島なんですけれども、はいはいはい、もうここあれですよね。ちなみにこの宗像大社のご神体なんですよ。
あ、そうなんですね。
今は世界遺産になってますよね。
あ、そうなんや、
うん、
まあなんかここにここら辺に来ることがまあ分かってるから、
はい、
まずはその遅い速度でここら辺をうるっちょろというか折るわけですよ。
はいはいはい、はいはいはい、
折ったら午後1時39分戦闘行く期間三笠の 環境っていうそのね、まあ、見渡せる場所に立ってるんですね、東郷平八郎が、
うん、
南西のもうずっと向こう側に二列重陣のバルチック艦隊を視認します、うんうん、二列重陣っていうのは二列で縦に並んでるってことですね。
なるほど。
でこれを見ると1時50分ですね、10分後ぐらいに連合艦隊が北西に変身して15ノットに増速、スピードを増して、つまり叩きに行くことになるわけよね。2列でただこう進んでるやつに思い出してください、定時戦法を今始めたわけです
よ。
ここに T 字になっていって、この機関を集中砲撃して倒していくっていう作戦にここから切り替えていったわけだよね。この時1時50分です、
はい、
で1時55分、うん、三笠の艦橋に Z 機を掲げて、
うん、
Z 機っていうのはねアルファベットの最後じゃないですか、
はい、
これ以上先はないっていう覚悟を示すための旗です。
なんちゅう旗作って持ってってんすか
この旗を掲げて、
はい、
公国の後輩、公国っていうのはあの天皇の能の字に国ですね、
はい、
まあ日本のことです、うん、後輩っていうのはまあだから滅びるかどうか、
はい、
この一戦にあり各員一層奮励努力せよって言って、
はい、
あの向かいます、
うん、これね映画がいいんです。映画がこれですね、
映画があるよね。
僕好きな映画なんですけど、はい、1969年の東宝映画で、うん、日本海大海戦っていう映画があるんですよね。監督が円谷英二なんです。はい、もうゴジラとウルトラマンを作った特撮の神様です
よね。もうあのつぶらえプロのね、
そうだから戦艦同士の戦いの特撮がめっちゃクオリティ高いんですよね。
へ、
で東郷平八郎をやった役者が三船敏郎。
あ、良さそう。
マジでね、声がマジ最高なんですよね。結構ドスの効いたボイスでこう広告の後輩この一戦にやれとか言ったんですよね。
はい、
僕それを見てあの東郷神社行きましょう。映画マジで大学の時に。
面白いね。まあここら辺はちょっと日本人としては熱いっすよね、やっぱね。
やばいっすね。
うん、まあ戦争とはいえやっぱここら辺はナショナリズムをこう、ね、くすぐられるところですよね。う
ん、
はい。広告の後輩この一戦にありって言ってですね、まあ向かうわけです、
うん、
で日本艦隊の目標は、
うん、
まあ、何度も言いますがバルチック艦隊を全滅させることです、
はい、
このためには東郷平八郎としては日本の艦船がまあどれだけ危険に侵されてもしょうがないというふうに判断をしています、
うんうん、
で全員それを知った状態で行くわけですね、
うんうんうん、
で進んでいくんですけれども、はい、この時ですね、
うん、
東郷平八郎は走行に保護された司令塔に入るように秋山実行やもう他の側近たちから懇願されるんですが、これを拒否して吹きさらしの環境にとどまって、まあ危ないところにおるってことです。ずっとそこに立つっていうことをやります。
はいはいはい
はい、長官司令塔の中にお入りくださいってこう秋山実行が声をかけると、東郷がここにいる、私は年を取っているからここでいい、みんなは中に入れって言います。
やべえ。
ここで死のうと思ってたらしいです。死んじゃダメなんだけどね。
死んじゃダ
メなんだけ ど, だけど、まあ、死のうと思ってた、まあ、日本人っぽいよねここら辺は、まあ、
それぐらいの覚悟でね。
そうそうですね、まあ、でもその覚悟を見たやっぱ周りの人すごいやっぱ
そうね、
良かったみたいですよ、
うん、
勇気が出たみたいですよ、う
ん、あ、やばいやばいやばい、はい、
であの増速して敵の方に向かっていったのが1時50分で、
うん、
55分に Z 機を掲げてた、
うん、
そして2時2分、
うん、
敵前8000メートルまで近づいていく、
はいはいはい、
あと8キロしかないっていうところまでついに来るわけですよね、
うん、
でこの時にものすごく決断を迫られることになるんですけど、
はい、
この時点ではそのまだ定時に慣れてないんですよ、
はいはい、
シンプルに向こうから2列で来てて、
はい、
こちらからまた来てるだけなんで、
はいはいはい、
向かい合って進んでるっていう状態ですよね、
はいはいはい、
で定時になるためには旋回しないといけないじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、
90度は曲がらないといけない、
はいはい、まず相手に近寄らないといけないから相手に向かって進むんだけど、
はい、
横になんないといけないから、
はい、
こう旋回しないといけないんだけど、はい、8000メートルの時点で旋回するっていうことはどういうことかっていうと、旋回中無防備に敵船人の砲撃にさらされるということなんですよ、
はいはい、
これをするかどうかっていうことでめちゃくちゃ海軍のこの司令部の中で激論が交わされるんですよ、東郷平八郎とその参謀たちの中で、
はいはい、
うん、どうするっつって、
うわ、もうでももうあともう すぐ決めないといけない。
すぐ決めないといけない。だって
もう数分で
来てるから、来てるから、はい。そうなんですよね。
もう一つ一つの選択がもう最後の選択だよね。
そうよね。
ミスったらもう終わりだもんね。
そうなんですよ。一つの選択ミスったら日本が終わるみたいな状況で、はい、どうするかみたいなのを決めないといけないのがタイムリミットありみたいな状態を今みんなやってるんですよ。
もう5分とか10分とかでも
うそうなんですよ、ね。決めないといけないですよね。
やばすぎるな。
このタイミングで回答するかどうかということをまあめちゃくちゃ悩むんですけど、はい、でも相手を撃滅させるためにはやはり定時になっていかないとどうしようもないと、
はい、
定時になるどころかですね、今のまんま進んでいくとね、何が起こるかっていうと、うん、すれ違うだけなんだよね。
あ、一番やばいよ。
そう、これ何がやばいかっていうと、はい、攻撃時間が少ないよね、
はい、
スピードが出ちゃうから、はい、すれ違うのって、
はい、
攻撃時間が少ないと何ができないかっていうと、はい、撃滅できないわけです、
うんうん。
攻撃すればいいだけじゃなくて撃滅しないといけないから、
はいはい、
少なくとも並列で並ばないといけないわけじゃん、
はい、
じゃあどうするかっつったら、まあ、定時もそうなんだけど向きを変えないといけないよね、やっぱり、
はいはいはい、
やっぱり向きを変えないといけないわけ。相手の進行方向を防ぐか、少なくとも同じ方向に向かないといけないということで、
はい、
激論が交わされていきます、
はい。
ミカサ、機関ミカサの環境ではですね、まあ、どうすべきかという激論が展開されて混乱の極みにあったそうです、
うん、
いろんな意見が出たということですね、
はいはい、
議論はなかなかまとまらず、各官の砲術担当者がどんどん焦っていきます。なぜかというと、どっち側から砲撃するかがこれで決まるんだよね。
そうだそうだ、
向きが決まってるわけ、
うん、本当や。
でそのどっちかに行って早く準備しないといけないわけ、
はい、
砲術担当の人は左側なのか右側なのかっていうのを決めて早く準備しないといけないのに、
はい、
ターンするかしないかでそのサイドが変わっちゃうから、
はい、
この激論がなされてる間砲術担当者もめちゃくちゃ焦るみたいな状態になるんですよ。こういう状態の中で統合ターンって呼ばれるんだけど、
はい、
結論としてはターンすることに決めます。
おお、
敵の砲撃に構わず回答することに決定、
はい、
ミカサ以下他の艦船が大回答統合ターンとか呼ばれるんだけど、
はいはいはい、
一気に向きを変えて U ターンをするっていうことをして相手の進行方向を横から抑えようとするという動きに行ってます。でこのターンをしてる間砲撃され放題なので、
はい、
この間にもしミカサとかが沈んだりするとやばいってやつですよね。
やばいですよね、
はい
はい、
で実際めちゃくちゃ被弾します、
はい、
めっちゃ撃たれます、
はいはい、
これ相手からするとさ、もう最大のチャンスなんだよね、
はいはいはい、
ロシア艦隊最大のチャンスなんで、
うん、
もうめちゃくちゃ撃たれて、砲撃が集中するわけなんですけれども、
はい、
まあ、なんとかここをしのいでですね、
はい、
横というかね、イの字みたいになるんですよ。
あ、カタカナの、
カタカナのイの字みたいになるんです。
あ、はいはい、わかります、
はい、
はいはい、
斜めのところがその日本のね、
はいはいはい、
艦隊ね、
T には慣れてないんです
よ。 T には慣れない、で相手が逃げるから、
そうですね、そうですね、
はい、逃げるのを追おうとするから、
なるほどなるほど、
イの字ぐらいで移動していきます、
はいはい
はい、このイの字ぐらいで移動していく中で、
うん、
連合艦隊はですね、まあ、横向きになることに成功していったので、
はい、
相手の機関スワロフという船でね、
はい、
まあ、2列で進んできてるじゃん、
はいはい、
その2列の戦闘が1つがスワロフでもう1つがオスラービアっていうやつなんですけど、
はいはい、
まあ、だいぶロシア側から遅れて初弾を発す、あの初弾っていうのは最初の弾を、
はい、
砲弾を発します、日本軍が、
はい、
初弾はスワロフの頭上を比較的ゆっくりと通過したが、
うん、
海中に落下した途端大爆発して空中に高く水柱を上げて、
うん、
ロシア兵の度肝を抜いたって書いてあるんですが、これ下瀬火薬なんだよね。
おー、来た、
うん、日本の砲弾はロシア艦の欄干でも、まあ、網でもワイヤーでも触れさえすれば炸裂して猛烈な火炎を発し、およそ可燃性あるものをことごとく燃やしてしまうという灼熱地獄に変えるという威力を持っていた。
半端ね、
はい、
はい、
短時間で軍艦を焼き尽くしてくず鉄に変える十分の威力を持っていた。これがですね、
はい、
実際にスワロフを出荷させ破壊します。後方のスワロフ後方の煙突と司令塔が破壊されてですね、
はい、
火事が破壊される、
はい、
そして制御が効かなくなってロジェストウェンスキーも砲弾の破片で頭部に重傷を負う。さらにオスラービアにもすぐに潜伏に穴が開いて左に傾く、
うん、
まあ、この後オスラービアはそのまんま水没していくんですけれども、
うん、
要は2列で進んでいた相手の機関それぞれを短時間で沈めるっていうか戦闘不能にすることに成功するんですよね。
お、 やばいですね。
やばいです
ね。やばい、うん、
まあ、ロシア側からもいろいろ撃たれているので、はい、機関ミカサにも敵弾が集中して命中していきます。
はい、
しかしこの3分の1が不発弾だったそうですね。
へー、
ここでそのほら宗像大社にその時いた佐藤一五郎っていうまあ少年なんですけど、その時のことをで手記に残してるんですよね。なんかその手記によると、当時沖ノ島のこう山の上には監視所っていうのが設けられて、海軍兵士が30人ほどそこに詰めてたんですよね。でこう大砲の音がズドンズドンと万雷とも怒るがごとくとかですね、数十隻の艦隊が打ち出す大砲の音は耳をつんざき、無数の水柱が沖に天高く突き上がるとかで、そういった記述が残ってるんですよ。あと艦隊が吐き出す煙は海上一帯に炭を流したように暗黒な恐ろしい風景を呈すみたいな、風影を呈すっていう
凄まじい風景やったんでしょうね。
は
い、
うん、まあ、これはですね、実は勝敗っていうのが戦闘開始からほぼ 3,40 分で決定するという短期決戦になります。はい、勝つんですけど、ですね、バルチック艦隊は2列で進んでいるんですが、一番先頭の船2つがいきなりぶっ壊されてしまったので、あのターンをしてる最中はね、こうバンバンバンバン撃って倒したろうっていう気持ちなんだけど、ターンが終わる頃からすぐにこう日本海軍の方から砲弾が来たら、短期でその戦闘2隻が沈められてしまうわけだよね。なのでその他の艦隊、その後ろに続いてる艦隊っていうのは、まあその統制を失って隊列を乱してですね、逃亡を図ってまあ逃げようとするんですが、こう逃げようとする隊列に対して連合艦隊が常に頭を押さえるという形で移動し続けて、ずっと集中砲火をするっていうやり方をし続けます。これをやることによって、まあどんどんどんどんこのロシア艦隊っていうのが落ちていくっていうのがまあ起こるわけですね。
作戦成功。
前方、そうですね、前方を抑えられてるからウロジオストック方面に逃れるっていうことはできないんですよね。だから結局のところそのバルチック艦隊っていうのはチリジリに逃げるっていうやり方をして、まあでもチリジリに逃げたら絶対勝てないんだよね。もうチリジリに逃げるということになっていきます。はい、
でも送還技術がめちゃくちゃ生きたんですね。
ですね。スワロフが離脱後、ロシア艦隊の戦闘に代わりに出たアレクサンドル3世やボロジノも集中砲火を浴びて沈没で、この 3,40 分で、まあ、勝敗が決し、日本艦隊の大勝利に終わるんですね。これ本当に大勝利で、ロシア艦隊ほぼ全滅、まあ、完全に戦闘不能で、日本艦隊は、まあ、無傷とまでは言わないですけど、ほぼ沈まなかったんだよね。これほどの圧勝みたいなのはその世界海戦場をまあなかったので、まあ世界中がびっくりするみたいなレベルで圧勝するっていうことがここで起こります。で、まあ夜になると、ほらもともと七段構えでさ、夜になったら水雷艇でこう魚雷で沈めるんだみたいなこと言ってたじゃん。あれマジでやるんですよね。日没後には日本の水雷艇がバルチック艦隊に襲いかかっていくと。でこの水雷艇っていうのはもうロシア人からしたらめちゃくちゃ怖かったらしくてですね、なんかすっごい近くまで来るんだってすごい近くまで来て、艦隊がロシア側が撃とうとしても近すぎて撃てないんだって。その角度に砲弾が設定できなくてみたいな、近くまで来て攻撃してくるっていうのですごく怖かったそうです。
うわ、忍者みたいな。
はい、
すげえな。
で夜そうやって奇襲攻撃とかまたかけた上で、28日翌日ですね、海戦で残っていたのは大きい船っていうのはほぼ全て沈んでいて、全てそのまあ2級の艦船しか残っていなかった、まあオリョールっていう船を除いてそういうものしか残っていなかった。でこの28日のうちにこれらの艦船のほとんどがまた主力艦隊が攻めてくるから、七段構え戦法だからね、再開された砲撃戦で撃沈させられるか、もしくは降伏をするっていうことになっていて、ロシア側の被害としてはですね、この海戦に参加したのはちょっと数が減ってて38隻だったそうなんですけれども、撃沈されたのが戦艦6隻を含む16隻、撃破されて自沈したのが3隻、座礁して自沈したのが1隻、日本に捕獲されたのが戦艦2隻を含む6隻、まあ、あとは他のマニラとかに入港して逃げ帰ったりアメリカに抑留されたのが3隻、上海に逃げ帰ったのが3隻、ロシア本国に帰ることができたのは2隻しかいなかった。
はあ、
っていう状態、戦死5000人、捕虜が6000人っていう状態ですね。まあ壊滅しましたよね。
なるほど。
帰還ミカサはかなり被弾していたんだけど、戦闘遂行に問題がなく、うん、まあ、沈没したのも水雷艇3隻のみ、
うん、
で、戦死が110人余り、負傷は580人余り。これは一番最初の、あの回転中に攻撃された時に亡くなった人たちですね。
なるほど。あ、もうほぼ圧勝や。
すごい圧勝しましたよね。でこの27日と28日の2日間にわたる海戦を日本海海戦と呼称して、東郷平八郎は戦闘報告をしたと、
うん、
はい、
これは神社立つよ東郷さんの
東郷神社あるからね、日本圧勝のニュースはたちまち世界を駆け巡って、同盟関係にあったイギリスでは、ちょうどトラファルガー海戦っていうね、まあ、イギリスが勝つ海戦があるんですけど、100周年にあたることもあって、まあ、以下のように論評された、
はいはい、
5月30日のタイムスでこのように言われた。今やロシアは海軍国たる地位を失った、うん、敗残の艦艇の 1,2 隻がウラジオストク港に入ることは考えられるんだけど、それらはわずかの艦船と黒海艦隊を除くと、ロシアには今や軍艦と呼べるものはなくて、世界の4島海軍にも劣るものとなってしまった、
うん、
ロシアの港を侵略しようとするものがあっても、これを駆逐することは到底不可能であろうと、
うん、
ロシア皇帝は敗北を認め、今は国内の治安改善に力を尽くすべきであろう。ロシア国内情勢は今回の敗北で風雲急を告げている。もちろんロシア皇帝としてあらゆる対策を講じたであろうが、万策尽きた今となっては、さらに戦争を続けるならば、ただ東洋におけるその地位を失うに止まらず、ヨーロッパにおいても同様の結果となるであろうと。
あーちゃ
ー、まああとアメリカではですね、ロシアの敗北は文明の勝利であると言ってて、ワシントンタイムズでは、今回の戦争において多大の人命が失われたことは世界を挙げて悲しむべきことである、しかし世界はこの人命損失の責任を決してロシア民衆に対して問うものではない、責任を負うべきは傲慢怠惰のロシア統治者である、あのニコライ2世のことですよね。世界をロシア民衆の同情の念に示し、その前途に望みを託すであろう。あのアメリカは民主主義を掲げる国ですから、
なるほど、
先制君主であるロシアが大嫌いなんですね、うん、
なるほど。
そしてショーク、まあ、小さい体で勇ましく戦った日本人に対してはその武勇をたたえ、戦略の巧みさを驚嘆し、万歳を唱えるところである、ね、
なるほど。
っていうような感じでですね、まあ、世界中からこのように評価される海戦ではあったと。
でさらにですね、この日本海海戦の日本の勝利がですね、うん、イギリスの植民地支配下にあったインドの民衆にとても刺激を与えるんですよね。なんか人里離れた村々でも人々は夜になってもお互い座ってこう水タバコを回し飲みしながら日本の勝利について語り合ったみたいな、そういった光景もまあ見られるようになったと。そうなんですが、このインドの人たちの中でですね、めちゃめちゃこのニュースに感銘を受けた一人の人物がいます、それが樋口さんの大好きなガンディなんですよ。
ガンディ、は
い、ガンディはですね、当時南アフリカにいたんですけれども、めっちゃこう衝撃を受けるんですよね、日本が勝ったことに、で彼はですね、日本の勝利を称賛しただけじゃなくて、日本の成功を人類も学ぶべきだというふうに言ったんですよね、で彼の言葉にはですね、とりわけインドの人々は日本から多くを学び、日本を偉大にし成功に導いた秘密でもある団結、愛国心及び犠牲の精神を吸収しなければならないと。そしてですね、日本の民衆は貧富を問わず自尊心を信じて独立した、日本はロシアの顔面に一発食らわせることができ、そして今や日本の国旗が世界に高く翻っている、同じように我々も自尊心を持たなければならない、鳥かごのオウムのように長く囚われの身となっていた我々は名誉と独立とは何かをはっきりと理解できずにいるというふうなですね、言葉を書いてですね、もうガンディもとてもこのニュースに感動したんですね。
はい、あのガンディが顔面に一発食らわせることができて、はい、
そこが一番のポイントだよね
っていうくらい、
そう
まあだからアジア人にとって、列強に抑え込まれてた国々にとって非常に自分ごとになれるぐらい嬉しい出来事ではあったということですよね。
なるほどね、
はい、
はい、
まあ僕自身日本人でナショナリズムゼロじゃないですから、非常にこれはなんていうかな、興奮もするんですけど、2つの見方が必要ですよね、やっぱり常にね。 まあ、これはたまにねその世界を勇気づけた美談として語られたりするんだけど、うんはいまあ、日本は決してね世界を勇気づけようとしてこれをやってるわけじゃなくて、列強的振る舞いをする一ユーザーとしてこれをやってるわけなんで、はいはい、この後実際にその韓国や中国に対してですね、非常に列強的振る舞いはしていくんですよねやっぱりね、はいはい、なんであんまりなんていうかここを英雄端的に語るのもなんかちょっと片手落ち、
なるほど、
まあ、かといって、うんまあ、東郷さんたちが頑張ったのは事実ですから、はい、なんかそれが全部否定するのもやっぱおかしいんだよね、
うんうん
うんまあ、難しいところですね、
まあ、まあね
近代戦争を語るにあたって難しいところではあるんですけど、
うん
はい、
なるほど、まあ、実際さっき言ったインドの話でもほら今深井君が言ったように日本はこの後ですねこうどんどん列強的な振る舞いをして中国とかにね攻め出していくわけじゃないですか、
うん、
でその一部のインドの政治のエリートたちはまあ、そういった日本のこう侵略政策を見てもう日本に幻滅していくっていう風なことも起きていきますね。
そうですね、はい、
なるほど。
で東郷平八郎はじゃあこの海戦に勝ったっていうことに対して何て言ってるかっていうのが残ってます、
うん
はい、この大戦における敵の兵力、まあ、我と大差あるにあらず、まあ、ほとんど兵力の差がなかったよねと、
はい、
敵の小卒も、またその祖国のために極力奮闘したろう認む、まあ、敵のロシア人も自分の国のためにすごく頑張ってたっていうふうに思いますと、
はい、
しかも我が連合艦隊がよく将を制して前期のごとき奇跡を収め得たる者は、
うん、
まあ要は奇跡的に勝ったのは一つには天皇陛下の意向に致すところがあるよね、
うん、
と特に我が軍の損失死傷の少なかったよね日本海戦ではね少なかったことは歴代神霊の加護によるものと言うほかないみたいなことを言ってるわけです。
なるほど、
はい、これね何を言ってるかっていうと、うん、東郷平八郎としてはもう奇跡的に勝ったんだっていう話をしてるんだよね。自分の力ではなくて本当に自分の力以外の力で勝つことができたんだという感覚を彼としてはまあ持ってたそうですね、
そうで東郷平八郎はもう自分たちが勝てたのは宗像大社の神様のおかげだっていうふうにこう思ってですね、後にですね宗像大社にあるものを奉納するんですよ、
うん、
それが三笠の羅針盤なんですよね。今でも宗像大社の資料館に展示されてますので、興味のある方はぜひ見に行ってみてください。
これは見たくなるな、
はい、
戦艦三笠も横須賀に止めてありますので、はい、見たい方はぜひ見に行っていただきたいんですけども、
はいはい、
まあ、このようにしてですね、まあ、日本海海戦が勝利に、
うん、
大勝利に終わったことによって戦争終結に急激に傾いていきます、
うん、なるほど、
はい、それが次回です、
はい、
でやっと最後です
か。壮絶やったな。
なんか
海
大変だったね
壮絶やったっすね。
一つの判断もミスれなかったよねやっぱ。
ああ、うん、もういやマジでなんか、
うん、
俺ら歴史ってあれじゃないですか、こう何百年みたいな話をしてるじゃないですか、
はい、
この1話って本当に数十分とかの話をブワーってしたじゃないですか、
うん、そうですね。
ここで本当に歴史が変わるみたいなのが本当に1時間2時間
そうですよね
決まってるんやなっていうのが、
やっぱあの統合ターンもやらなかったら多分ね、ちょっとその一番最初にスワロフとオスラービアがいきなり倒されたから戦況が有利に展開していくじゃないですか、やっぱり定時戦法してなかったらちょっと危なかったかもしれないし、もし大回転中に運悪くミカサとかが撃沈してたら、それはそれで危なかったかもしれないし、なんとも確かに奇跡としか言えないのかもしれないっていう感じがしますよね。
いやちょっと凄まじい戦いでしたね。
まあでもその奇跡を起こすための準備はやってきてたよね。
もちろんもちろん。
日本軍はね、っていう感じはしますよね。
はい。
まあ感慨深いですね。
感慨深い
です。ということで、はい、次回やっと最後になります。
はい、ついにラストか次が。
はい。
いやお疲れ様でした。
はい。
はい。